VNR ユリアの館。
皆さんごきげんよう。本日もルイノアールユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの深月ユリアです。本日も経済総合分析株式会社の木下博之社長を招きしております。木下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、毎回こちらの番組ではですね、経済、社会学、心理学、建築学、さまざまな学問において博識な木下さんにいろんな社会問題を分析していただいて、でみんなで考えていこうという番組であります。で本日のテーマはですね、はい、右とは何か、左とは何か、つまり右派とは何か、左派とは何かっていう話題にしていこうとは思います。右とか左とかっていうと、どうしても争いが生まれてしまいますよね。うん、例えば自民党が共産党は嫌いだし、共産党は自民党は嫌いだし、あと日本で左派だとかね、あるのは令和新選組ですからね。令和新選組も、まあ、自民党を批判しまくってるし、自民党は令和新選組を危険視しているし、でアメリカだとトランプさんとバイデンさんですかね。はい、トランプさんが右派でバイデンさんは左派であって、今アメリカでトランプ派とですね、バイデン派とで大きな分断が起きております。で今回木下さんにですね、右とは何か左とは何かについて独自の見解があるということで、その独自の見解をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
で私です、
右と左って何でしょうかね。はい、
まあ右と左ね、まあ典型的にはだから右がね、こう愛国的、左がその売国的っていうか、こう、はい、国際協調というかね。
はい。
まあでも大きな問題があるんですよね。だってその愛国なのはみんな変わりはないですよね。はい、その国の人ならね。
はい。
では、ね、そもそも左派とは何かって考え始めるんですけどね。
はい。
まあ左派っていうのはだから、こう、なんか優しげなんですよね。こう、消費者に優しい感じがするんですね。
そうですよね。やっぱり、まあ、うん、日本であると、令和新選組とか共産党みたいな国民の生活を大事にしていこうとか、国民一人一人に焦点を当てて、個人主義に焦点を当てて、個々人の給料を上げていこうみたいな主張がありますよね。
そうです
ね。消費者を減税しようみたいな。まあ、それありがたいな、嬉しいなっていうふうに思いますけど。うん。
はい。まあ、それに対して右派っていうのも人気があって、まあ、だから、まあ、これの気づきのきっかけは、まあ、唐突に訪れたんですけどね。なんとなくね、はい、生産と消費って言ってるなって、これが
実は。生産と消費。
生産と消費っていう枠組み作ってたんですけど、これがそのまま右派と左派かもしれないなっていう気づきがあったわけですよ。で、そう、まあ、ふと気づいてみてですね、はい、当てはめてみると、こう、ピタッと当てはまったじゃないかっていうようなところでね。
これはだから、つまり右が、生産者に焦点当てていて、
そう。
左が消費者に焦点当てているってことですかね。
そうですね。そう考えたらね、だからその、わかりやすいですよ。その左派が、はい、日本の左派がなんでああいう行動するのかいうこともわかるじゃないですか。それから、はい、その外国籍の人を入れてても問題ないとかね。
うん、
消費者目線ですよね。だから。
ああ、確かに。
消費者目線としてはその外国のものを買ってきて輸入するのもいいかなっていうぐらいの感覚です。
そうですよね。安くいいものが輸入できれば全然ありがたいので、消費者としてはありがたいですよね。うん。海外が今、どんどん入ってくればね。そう。
まあ、でも生産者からしたら、その外国籍の、外国の考え方が強い人が、その政治家になられるのは、自国の商品を買ってもらえないという、生産を買ってもらえないという脅威になって
くる。ああ、確かに。もう安くっていいものが海外から入ってきたから、自国のものが売れなくなっちゃうということですよね。うん。
そうです
ね。海外の方が安いものが入ってきてしまったら、もう、ライバルになっちゃいますもんね。
そうですね。
なるほど。そういうことですか。それは面白い視点ですね。うん。
そうですね。
なんか納得できますね。うん。妙に納得できますよね。
でね、まあ、ここでちょっと重めの話題ですけどね、まあ、トランプ政権がね、
はい、
トランプさんたちが、アメリカのね、ディープステート勢力というものを言うわけですよね。ディープステートの勢力があってね、彼らのせいでね、このアメリカは悪くなったっていうね、言うわけですよね。うん、でも、このディープステート勢力自体は存在はしてるとは思うんですよ。
あ、存在しているんですけど、陰謀論じゃなくて実際あるんですか？
あると思いますよ。だって特定のグループはいるじゃないですか。その政策運営側のね、選挙で改選されないようなグループはいますよ、やっぱり。
はい。
で、
それはいわゆる陰謀論でいう、あの、国際ユダヤ金融マフィアですかね。
まあそうですね。まあまあ、
アメリカとユダヤ人
マフィアって言ってあげたらかわいそうですけど。
はい。まあ、うん、そう。
ね、まあ、その、
まあ、ユダヤ人
だから。で、その、いわゆるその DS さんに対するね、見方がね、あの、はい、なんとなく変わってきたんですよ。それはね。
はい。
あの、やっぱりその、お金というものが、うん、我々の信頼と信用をこう穴埋めするものなんですよね。
はい。
その、我々自身が信頼と信用を培っていければいいんだけど、
はい。
どうしてもそれが足りないと、その戦争になってしまうと。
うん。
あの、だからこう、上から銀行を通してね、供給をしてあげないとね、仲間割れを起こしてしまうというね。
はい。
まあ、彼らはそう言っているんですけどね。うん。
うん、
まあ、実際そうだったのかなっていう気はしてきたんですよね。あの、かつてね、その、あの、例えばその南アメ、あ、なんだっけ、南米のね、あの、アンデスとかのね、こう、スペイン人がね、その、
はい、
彼らをこう、侵略したとも言われてるけれどもね。
はい。
あの、それはですね、その、
うん。
アメリカの、当時の南米の国々、マヤとか、あのあたりの国もですね、その、あの、いろいろと派閥がありましてですね、その、干されている派閥の人は、そのスペインに協力をしてですね、はい、こう、クーデターに協力したりとか、下からひっくり返ったっていうのがあるわけです。
はい、ああ、なるほど。うん、
それはもう言葉の壁を乗り越えてですね、その、
はい、
その向こうの、もともと王族の娘だったけれども、干されていたみたいな人がいてですね、
はい、
彼がこう、その彼女というか、その人が、そのスペインの、やってきた、侵略者に協力をしてですね、はい、
うん、
まあ妻になったりしてですね、うん、その政権をそうこう転覆させていくみたいな話があるんですけれども。
なるほど。
まあだから派閥があったということですね。
はい、
派閥があるんですよ。
はい。
で、それはディープステートとも関係はあるんですけどね。まあディープステートの元になったロシャイルドさんとかはですね、そのまあフランス革命から後ですけれども。
はい。
だから、まあそういったようなグループはいますよね。だからディープステートと、その時に銀行家のその逸話ってなるんですね。うん、その、だからこう、人々は仲間割れをしたら戦争をしたりとかですね、生贄を捧げたりとかね、うん、人間の生贄を捧げたりという残酷なことをするから、
はい。
とにかくお金を信じてですね、みんなでお金を信じればいいと。
うん。
訴えたところから銀行化が始まったっていう逸話はあるんですけどね。
ああ、まあ、戦争を防いだり、その、まあ、人間の残虐非道な行為を防ぐために、じゃあどこに焦点を当てれば社会の秩序がうまくいくかなっていうふうに、いいことをしようと思っていたってことですよね。そしたらお金っていう発想が
生ま
れた。
まあまあ、いいことかどうかはともかくね、その、はい、金貸し屋さんが、その通貨の発行権を無限大にしてですね、
はい、
こう人々の心の隙間に対してね、お金をどんどん貸し付けていくんだっていうアイディアになったっていうのはそのあたりだと言われてますよ。
なるほど。
村々の生贄を防止するためであるとかですね。
はい。
生贄っていうのはだからそのスペースケープゴートですよね。だからその、うん、それに全部責任を負わせてしまえば、
はい。
みたいな考え方ですじゃないですか。
そうですよね。
うん。だから、その代わりにお金にその責任を負わせればいいみたいなことを言ったんですよね、銀行家はね。
ああ、なるほど。生贄ではなくお金に責任を負わせようっていうのは。
そうです、そうです。
まあ、それは良い、ある意味良いベクトルへの発展ではありますよね。そんな古典的な生贄がどうのこうのとか、社会よりはね、まあ、いい発展ですよね。うん。うん、
まあ、で、そうとうと、そのみんなの生贄であったお金がですね、
はい、
あの、とうとう崩壊するかもしれないというふうに、みんなが騒ぎ始めてるんですよ、今は。ちょっと敏感な人ならね。
はい。
その、どんな指標が出てきても、金の方が今上がりかねない状態ですよね。
金すごく上がってますよね。うん。
で、金が上がる状態っていうのは、その通貨が全部下がってるのかもしれないということですね。
はい。
通貨がね、下がっていくと、金が上がっていくように見えるんですね。
はい。
で、その、頼みの綱であったアメリカドルがね、下がりつつあってですね、前。
うん、あとアメリカの銀行が破綻しちゃいましたもんね、なんと。
うん。で、アメリカの銀行が破綻はするしね、その、今まで、八百長とかプロデュースとか言われていた債務上限の問題ですよね。アメリカの債務上限の問題が、
はい。
なんだか本気っぽいなというふうに言われたりとかね、はい、なんでね、どちらもアメリカの勢力なのにね、そのアメリカの債務上限ごときに同意はできないのかとね、
はい、
これも腑に落ちたなんだから、本当右派と左派って生産者と消費者側とのね、本当のね、はい、そういう対立を抱えた存在だとしたら、最悪妥結できないこともあるのかもしれないなというふうに思い始めているところです。
なるほど。
まあ、プロレスのようでありながら、そう、なんとも言えないところがあるっていうのだから、それ
は、ね。なんか答えが見出せないですよね。消費者も大事だし、うん、生産者も大事だし、
そうですね。
100% 模範解答はないですよね、これは。
うん、まあ、作りたい。
平和的に議論して、みんなで考えていくしかないですよね。
うん、そうですね。で、まあ、まあ、だから、でもこれ妥結できなければ、例えばアメリカという国が真っ二つに割れたりしてしまってですね。で、
はい、
もし右派と左派とで割れちゃったら大変なことになってしまうんです。
なるほど。
なぜかというと、消費者側と生産者側とか、くるくるとね、その売り買いできなくなったらですね、物が急増するんですよ。
はい、ああ、そうですよね。
うん、それはだから国家がね、植えるっていうのはこれなんですよ、主な要因がね。この生産者側と消費者側とか分裂してしまったらね、はい、
うーん、
お互い売り買いできなくなっちゃうと、あっという間に植えが始まるんですよ。
はい。
その、取れ高が取れても売ってやらないよとかなっちゃったらね、その餓死する人が出てくるんです。
はい、なるほど。
お金というものがそれをこう、潤滑油で回していたというところです、
ね。はい。
うん、だから、その信用、人工的に、ディープステートが作っていた信用ね、多分にね。
はい。
それによってみんなが信頼をしてね、そのものを買ってという、このサイクルが、だから、今まで内乱が起きるパターンは、ここが大きかったんですよね。
はい。
作り手と買い手とか、やっぱ結局妥結できなかったところで、ね、勢力が分かれてしまう。
なるほど。
で、戦いは発生するわ。ほんと根本的な飢えが発生するんですよ。
大変なことになりますね。
そうですね。
生産者と消費者の間の争いでアメリカが分断し、そして世界恐慌が起きてしまえば、うん、今までにないような社会危機になるんじゃないでしょうかね。
まあ本当今までになかったようなんですよ。近代以降はだから本当日本の戦国時代だろうかみたいな感じです。
うん、前の世界恐慌、第二次大戦前の世界恐慌以上にやばいんじゃないでしょうかね、これは。
やばいですね。
そうです。だってお金の価値がそもそも崩壊しゼロにもなってしまうかもしれないってことですもんね。
そうですね。
木下さんはどう思います？実際そこまでの深刻な状況になると思いますか？
深刻かもしれないですよ。だって
そのお金の価値がゼロになってしまうって、すべての銀行が潰れるぐらいになっちゃうんでしょうかね。
そうなるかもしれないですね。第二次世界大戦の時も、なんだろう、金融に関してやっぱり異常な数値が並んでるって言いますよね、みんな。
はい。
到底こう成り立っていない数字が連発していてですね、
うん、
こう相場も波立ってるし、経済指標ももうすごくおかしいと、どれもこれ、
はい、
うん、こう週末の感じがするという、
ね、恐ろしい、うん、そうしたら何を信用すればいいんですかね。やっぱり生活しなきゃいけないので。
そうですね。どうしたらいいかっていうと、
どうしたらいいんですかね、本当に。
もうやっぱりね、
信用できるんです、逆に。で、もう金本位戦終わってしまったから、
まあだから金本位信用できるかっていう、最低限だから食べ物だって言われてます。金だって言わないんですね。金は確かに上がるんですけどね。
上がるけど、
でも上がるけれども、この食料が買えないっていうのはみんな知ってはいるんですよ。
ですよね。
要はその、
だってお金の価値を基準、お金が全ての物差しになるっていうのは、ある意味催眠術のようなもので、集団催眠のようなものですけど、
うん、
でもだからといって金が価値があるかっていうのも、それも集団催眠のようなものとも言いかねないですよね。
まあ集団催眠
っていうか、金よりお金より食べ物の方が大事なので。
そうですね。
金とか持っていても、それが食べ物とブスブス交換できないというふうに決まってしまったら意味がないですよね。
まあまあ、だから江戸時代とかは金をね、小判にしてね、この食べ物と交換できるようにしていました
よ、はい。でも今それができるか分かんないですよね。
まあ政府がない
とね。ゼロになった時に、そう。
政府がしっかりしてますかってことでね、銀行の代わりにだったら政府がちゃんとあるんでしょうかみたいなね、とか。
はい。そうですよね。
領土があって、そこを金を分配して回しているっていう、もっと古典的な構造もあるけど。
はい。
それはフランス革命で、その、なんか領主制は崩壊してしまったので。
はい。
代わりに銀行が抑えるようになってですね、そこ。
うん。
だから地方自治体っていうのは、だからそう、なんていうのか、その下請けみたいになっちゃってです。
はい。
だから、銀行がそうなっているから、その、ね、その地域っていうのは、その経営破綻したり、そのまま、こう、みんなが住めない場所になっちゃったんですよね。例えば、夕張の市とかもね。その、通貨が破綻したぐらいで、逃げるなみたいなことを言った人いるんですけども、生きていけないわけですよね、はい、そうなってしまう。
なるほど。
もう、だから、ねえ、人間ってなかなかその、だから、自分たちのこう草の根のね、草の根で信頼と信用を育てるっていうことができる段階じゃないみたいでね、みんな。
はい。
うん、なかなかできないというね、その上からだからこう、与えられないと難しいっていうことなんですよね。
上から秩序を決めてもらわなきゃ、自分たちでは、まあ、秩序を維持できないし、決められないし、動けないってことですもんね。
まあそうです。私もだから、まあ例えばその、ちょっと前まではね、そのなんとか会社が大きい会社が言ってるから正しいとかね、はい、なんとか大学が言ってるから正しいとかね、そのこう、うん、あらかじめなんかこう、ビッグネームが、作家の何々さんが言ってるからとかね、うん、もうつまりそう、もう礎らしきものを築いたね、それ真実かどうかもわかんないんですけど、ただなんかもっともらしいぞっていう礎にこうみんながよらば体重の陰で寄りかかっているだけだったというね、現代社会の実像とはね。ねえ。で、科学って言ってもそのなんだろう、一枚の平面に過ぎないんですよ。
はい。
その分野の経験値でありますけれどもね。
はい。
科学というのは本当狭い範囲で、例えばボイラーだったらボイラーについてしかわかりませんし、そういったものが大切ですけれどもね。ただ、それをつなぎ止めるには何だろう。やっぱり信頼と信用が大事っていうところ
です。信頼と信用ですね。そうですね。うん、
で、そこの。
信頼と信用基盤っていうものを何にするかってことですよね。
何にするか。
信頼と信用が無から生まれるものではないってことですよね。
うん、まあそうです。なのでね。
社会のある程度の基盤と常識の中で、なんだから物差しを決めないと信頼と信用は人間を生み出せないってことですよね。
まあそうなんですね。で、そこで私が思うのは、やっぱりその、うん、やっぱり、でもね、やっぱり家庭が現実にあるとそれがみんな礎なわけですよ。
はい。
ではね、その家庭を、礎のある家庭を経験できなかった人がやっぱり苦しい思いをするっていうことは言われてるんですよ。
そうですよね。
その人間像というものがない人は、
はい。
それを味わうことが悲しくもできなかった人は、やはり苦しい生き方をせざるを得ないとね、イメージができないから。
はい。
その人間らしさというもの。
ああ、確かに。まあ、例えば、ね、親から虐待を受けた人たちは、やっぱり心の傷は大人になってからも残ってしまうし、
うん。
まあ、大人になってからも人との正しいコミュニケーションの仕方が正しいって何かっていうのも微妙ですけど、まあ、円滑なコミュニケーションの仕方ができないっていうふうに言われてますし、うんあるいはもう虐待を、DV とか受けていたりとかですね。そういう人たちは、まあ大人になってからちょっと子供の育て方が分からなかったりとかですね。
うん。
まあ悲しい子に連鎖してしまうっていうことですよね。
そうですね。なのでね、まあ今からでも私の書いたこの柔らかい図をね、みんなで、なんか見てもらいたいなと思ってます。
はい。そうですよね。平和への道ですよね、これは。うん、
そうです。まあ、社会学、心理学ってね、まだまだ至らないとこがあってね、はい、だから私もこうやって まだ研究してね、作っていて、その小難しい学問はあるけれどもね、
はい、
こんな図の一つももう書けなかったようなところがあるんです。私はその、みんなが見落としたり、見たくなかったりするところをね、
はい。
こう素直に描き直そうと思ってるんですよ。その
素晴らしい、わかりやすいですよね。木下の図すごいわかりやすくって、あの1枚でありとあらゆる要素が書かれてあるっていうのが非常に見やすくてわかりやすいですよね。
うん、本当
難しい論文を100ページとかね、学者さんたちが書いてもみんなそんな読んでくれないので、これだともう1枚の図にまとまってるからいいですよね、
うん、そうですね、うん、まあね、うん、で社会学と心理学は、だから社会学はだからこうやっぱり信用の方を捉えていて、心理学は信頼の方を捉えているという対もあります、
なるほど。
社会学心理学の関係ってそうだと思います。やっぱり左右の関係ですね、やっぱり。
ああ、そうなんですね。右と左の関係なんですね。
はい、だから心理はやっぱり消費者心理で、
はい、
社会っていうのは社会構造ですよ。で生産者を中心に。
生産者側、そうか、社会学は生産者側の心理で、心理学は消費者側の心理で、そういう意味で右と左っていうことですね。
うん、そう、まあ、生産者は行動ですね、うん。生産行動と消費心理ですね。
はい。
うん、生産行動の方を捉えてる方が社会学で、消費心理を捉えてるのが心理学。そんな感じの、その、構造になっていましてね。つまり、隣同士の分野ですけれども、やっぱり違いがあるな、というふうなのはそこだったんでしょうね。
はい。
はい。だから、まあ、結婚が、その、婚姻率が下がるっていうのは、だから、やっぱりイメージの崩壊ですよね。まあ、家庭像でもあるし、人生のイメージでもあるしね。なんだろう、人間らしさの感覚というかね、そういうものがね、はい、やっぱりこう当たり前でないから、なかなかその合意に至れないんでしょうね、やっぱり。
ああ、イメージ像がない、なるほど、うん、イメージがしにくくなっているっていうことですよね、うん、その理由は何ですかね。
まあ、だからそのな、商品市場はそのあり方でしかないし、その資格試験の技能はあり方でしかないと、はい、つまりやり方とあり方とかね、はい、こう乖離していてね、うん、大量消費生産社会ではね、はい、やり方とあり方がこう乖離していてですね、
うん、
そのなかなかそれを結びつけることができないということですね、そのつまり、なのでそれがこう溶け合った状態っていうものがなかなかわからない。
なるほど。ああ、うん、そうか。それを解決するにはどうすればいいと思います？
どうしたらいいのかな、そういったイメージがね。
うん。
でも、イメージができない人は、これがなかなか伝播しないですよね。どちらかですよね。どちらかだともっとわかりやすいですよね。はい、友達とかだから結局どちらかじゃないですか。
はい。
同じ資格試験を目指している人が友達になったり、同じものが好きだったら友達になれるじゃないですか。
まあ、どちらか縦か横かどちらかってことですよね。
まあ友達になるっていうのはそんな感じです、ね、うん、
はい、
それに対してこのなんだ特別な人、そのこう縦と横をこうつなぎ合わせていける人っていうのはその特別な人じゃないですか。でもそのね、そのイメージ、はい、溶け合ったようなイメージっていうのは大切ですよね。
なるほど。
これを味わうにはだからこうやっぱりよくできた、はい、やっぱ美術とか建造物とか見たらいいんじゃないですか。ね、やっぱりいかにそのそこが礎となったかっていうのね、すると礎っていうのはどれだけねこう、
はい、
温かいものかっていうのが分かるかなと思う。
礎は温かいもの、はい、
そうですね、本当にそのこう人生をこう溶かして、
はい、
温めてくれるようなものですね、本当。そこにいれば大丈夫だなと思うんですね。うん。まあでもまあ昔もね、その、まあ見合い結婚とかありましたようにね、政略結婚とかありましたように、はい、だからどちらかの価値観を押し付けるものにはなりがちだったと思いますよ、昔は。
そうですよね。それが普通でしたもんね、昔は。なので、右でも左でもあまり関係なかったですよね、昔は。
昔はだからもうどちらかがどちらかを従わせるっていう感じですよね。
はい、そうですよね。
まあ父方か母方かは別として、
はい、
もう強い方の イメージを支えるみたいな感じですね、昔だと。
まあ、大抵女性の方が弱い時代が多かったので、男性か女性を従わせる、男性か女性にを、まあ、右も左も両方を軸ともに従わせるって形でしたよね。
でしたね、でしたね。昔はそうでしょう、はい、多分。そう、もう作りたいものを作るし、食いたいものを食うから従えっていう感じでしたね。
そうですよね。まあ、女性はひたすら、こう、男性の目指す右と左の軸を、支えていけって形でしたもんね。
ね
え
ね、うん、そう思います。う
ん、はい。まあ、それは今すごくいいことですけど、女性の社会進出に伴い、まあ、平等になったわけだから、なかなかこう、噛み合ってこないっていうことですよね。うん。当然ながら、男女ともに、てか、一人一人、個人、千差万別の右、左のね、軸を持ってるわけですからね。そう。
うん、そうですね。で、私はだから、この、新しい時代ってね、でも新しい時代って大丈夫だと思いますか？その、この、本当、その通貨価値が暴落してしまってね、その。
あのどうなんですか？想像がつかないですね。国民全員がベーシックインカムとかになればね、別にお金稼げなくても生活はできればいいのかもしれないですけど。うん、そうなってもなきゃ、みんな飢え死にしちゃいますもんね、
まあ。まずどうなるかっていうと、だからアメリカのこう連邦政府の妥結ができなければどうなるかっていうと、その、まあ、最悪、はい、まあ、ここからアメリカというのを例えにしましょう。ある国がね、はい、ある国が、もし、世界を支えているだろうと思われていたある国がですね、もし、はい、その債務上限問題をきっかけにしてですね、この行政が、はい、動かなくなりました。大統領も決まらなくなりました。もうそこまで行ったとしてもね。で、国は二つに分かれてしまってね。地域じゃなくて内部分裂になってしまいましたと。戦国時代になってしまいました。
うん。ああ、うん。
で、それはですね、世界中がそうなってしまいましたと。今までその AI だとかね。
うわ、はい。
言ってたはずなのにね、一気に戦国時代に逆戻りしてですね、なんか右側と左側の人が出会い頭で革命を始めるというような時代になりました。
恐ろしいですね。
うん、そうなると、その、なんか、あっという間にこう文明が、瓦解を
してしまうっていうね、なんか悲しい生物ですね、人間は。結局仲良くできないから、上から何か秩序を決められなきゃ仲良くできないから、自分たちの手で自分たちの文明を崩壊させてしまうということですね。悲しいことですよね。
あ、ユリアさんはすごいですね、イメージが豊かで ね。
いやいやいやいや、木下さんには叶いませんが、いやーでも本当に悲しいですよね。他の動物は絶対そんなことはないので、自分たちのせいで自分たちの社会を崩壊してしまうって他の動物ではないことなので。
ああ、そうなんだね。確かにどんな動物でも生産消費の間で揉めることはないな、さすがに。
ないですよね。やっぱりこう、聖書に出てくる知恵の実っていうのがね、人間が手にした瞬間に、崩壊が始まってしまったのかもしれないですよね。
そうですね。
知恵の実をうまく使えばよかったものの、多分人間の魂のレベルが知恵の実に追いついていないからこんなことになってしまってるのかもしれないですよね。
いや、どうしてこのね、生産と消費がばらけるのかで、ね、はい、人間の意識の中ではね、
はい、
ばらけがちなのか、そう。まあ、言葉が使えるからね。やっぱり大量生産消費したくなるっていうのはまず第一段階ですよね。こう、とにかく得意なことだけをやり続けたくなると。
はい。
まあ、そうするとその生産と消費のバランスは悪くなる。ね。
はい。
だからそれをこう市場で融通しなきゃいけないというふうに、こう、社会メカニズムが必要になるんだけれども。
はい。
この俯瞰ができている図が僕の図が初めてなんですよ、なんと。
そうですよ。それすごいことですよね。そろそろね、お時間になってしまいましたが、この図をきっかけにですね、みんなでどうやって人間社会を、人類社会を仲良く維持できるかってことを考えていけばいいですよね。
そう思いますね、本当に。
大事なことは、自分の価値観が絶対ではないっていうふうにですね、自分自身の個々人の価値観っていうのはこの図の一点にしか過ぎないので、無限に続くね、縦横線の一点にしか過ぎないってことですもんね。
まあそうですね。
そうですよね。 はい、縦にも横にも価値観無限大に広がるので、絶対自分たちの価値観を絶対しないことが平和への道ですよね、
うん、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、
本日もご清聴いただきまして誠にありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。